妊娠中のつわりは7、8割の女性が経験するとされています。で、吐き気と嘔吐には個人差があって、多くの場合は比較的軽度で、一時的なんですね。でも一部の人では症状が重くて脱水や体重低下が見られることがあって、出産直前まで続くこともあるんです。それで入院が必要になったり、最悪の場合では母子の命に関わることもあるんです。で、こういう重篤な状態っていうのを妊娠OSOと呼んで、数パーセントの妊婦で見られると言われています。で、つわりだったり妊娠OSOっていうのはずっと昔からあったんですけど、どうして起きるのかについてはまだよく分かっていないんです。で、最近妊娠OSOの原因の一つを解明したという研究があったので、今日はこの研究とつわりと医薬品開発に関する暗い歴史について話していきます。ポッドサイエンティストへようこそ、コナヤです。今日紹介するのは南カリフォルニア大学のマルレナ・フェイゾラによる研究で、2023年12月にネイチャーに掲載されたものです。で、このグループはその少し前、2018年の研究で5万人以上のゲノム解析を行って、つわりと関係のある遺伝子を明らかにしています。で、その一つが GDF15 と呼ばれるものです。で、 GDF15 っていうのは細胞から出ていって別の細胞に情報を伝えるホルモンのようなタンパク質なんですね。で、 GDF15 についてはすでに嘔吐を起こす脳の部分、脳幹の部分に作用することが知られていましたし、がん患者ではこの分子が過剰に作られていて、このことががんによる嘔吐と体重低下を起こすと考えられていたんです。だから、つわりによる嘔吐とも関係がありそうなので、今回の研究ではそこをさらに調べていってます。で、まず妊娠中に GDF15 の量がどのように変化するのかを調べました。で、その結果、血液中の GDF15 の量は妊娠後の最初の12週間で上昇し続けるっていうことを明らかにしています。で、さらに妊娠OSOのある妊婦の方が、つわりのない妊婦よりも GDF15 の量が多いということも明らかにしています。だから、つわりでも GDF15 が嘔吐を起こしているっていう考えと、こういった結果は一致するわけです。で、次に GDF15 がどこから来ているのかっていうのを調べました。その母親も体の中で GDF15 を作るんですけど、胎児から来ている可能性もあるわけなんです。で、どちらも人間の GDF15 ですから、母親の血液を調べてそれがどちらから来てるのかを見分けるのは難しいんですね。それで複雑な実験をしています。で、この GDF15 なんですけれども、個人差、つまり遺伝子の変異が見られるんです。で、結構多くの人で見られる変異で、H202D というのがあります。だから、これは GDF15 タンパク質の202番目が H ヒスチジンから D アスパラギンに変わっているっていうものなんです。だから、GDF15 の他のすべての部分っていうのは同じなんだけど、この場所だけ違う人っていうのが結構いるということなんです。で、この違いっていうのは小さなものではあるんですけれども、質量分析っ ていう分子量を厳密に計測できる手法を使えば見分けることができるんですね。母親と父親の遺伝子が違っていて、違ったバージョンの GDF15 を持っていれば、その子供は母親と違ったバージョンの GDF15 を持っている可能性があるっていうことなんです。だからそういう組み合わせの母子について母親の血液の GDF15 を質量分析で解析したんです。で、これによって母親の体の中にあるのは母親が作ったものなのか、胎児からやってきたものなのかっていうのを調べたわけです。で、その結果なんですけれども、母親の血液中にある GDF15 は、その多くが胎児から来ているものだということが分かりました。ということは、普段女性の体の中には GDF15 は少量しかないんだけど、妊娠すると胎児から GDF15 が大量にやってきて、で、それで嘔吐が起きると考えることができるわけです。さて、2018年の研究で GDF15 と妊娠OSOに関係があるということだったんですね。で、さっき話してた202番目の変異とは違う特定の稀な変異があると妊娠OSOになりやすいということだったんです。で、この変異が C211G というものです。じゃあこの変異を持つ人では GDF15 の量はどうなっているんだろうと次に調べてみたんです。で、もし GDF15 が吐き気を起こすということであれば、単純にこの C211G 変異を持っている人で GDF15 の量が増えていたとかいうことであれば簡単に説明ができるわけです。でも今回調べた結果はこの逆で、この変異を持つ女性は変異のない女性よりも血液中の GDF15 の量が普段少ないということが分かりました。で、これはまあやや意外な結果なんですけれども、この論文の筆者らは脱監査という考えで説明できるのではないかと考えます。脱監査っていうのは、同じ刺激に繰り返しさらされることによって、その刺激に対する反応が弱くなる現象です。例えば、暗い部屋から急に外に出ると眩しく感じるわけなんですけれども、もともと明るい部屋からだとそうでもないわけです。で、これっていうのは目が脱監査をして、適用してるからなんですね。で、筆者らのアイデアはこんな感じです。GDF15 に変異がない女性では、普段それなりの GDF15 があります。それで GDF15 に対して少し脱監査していて、反応性が低下してるっていう考えです。それで、妊娠すると、まあ、胎児から大量の GDF15 が入ってくるわけだけど、脱監査してるから嘔吐はそんなにひどくないっていうことですね。でも GDF15 に C211G 変異がある女性では普段 GDF15 が少ないというわけです。だから脱監査していなくて感受性の高い状態です。で、そこに妊娠をして胎児から大量の GDF15 が入ってくるとひどい嘔吐が起きるっていう考えです。で、筆者らはこの考えを支持するデータも示しています。血液の病気でベータサラセミアっていうのがあるんですけど、この病気の患者では GDF15 が増えていることが多いんですね。で、この病気の患者では妊娠中につわりが見られることは稀であるということなんです。 で、これっていうのは先ほどの考えに合ってるということになるわけですね。で、さらにこの論文ではマウスでの実験も行っていて、普段ある GDF15 の量をコントロールしてやってます。で、その状態で外から GDF15 を加えた時の反応を見てるんですけれども、この実験の結果もやはり脱換差は起きるということを示していました。というわけで、GDF15 によって妊娠OSOが引き起こされていて、で、その重症度っていうのが普段体の中にある GDF15 の量で決まっているのではないかということが示されたわけです。だから以上の研究で妊娠OSOの起きるメカニズムが一つ明らかになったわけです。で、この知識は妊娠OSOの治療とか予防法の開発につながる可能性があるわけですね。GDF15 が妊婦で働くことで嘔吐を起こしているので、この働きをブロックするような薬が開発されれば、症状を止めることができると考えられます。さらに脱換差が重要であるということなので、妊娠前に GDF15 と同じ作用を持つ薬を投与しておけば、脱換差が起きて予防ができるかもしれません。もちろんまだまだ研究が必要で実用化は遠いですし、 GDF15 の変異によるOSO以外のつわりには効くのかどうかわからないという問題もあります。だから GDF15 以外にもつわりに関係している分子があるのかなど、まだまだつわりに関してはわからないことが多いという段階なわけです。でも今回の研究はそういったさらなる研究を引き起こすような研究だったというわけです。で、ちょっとここからは論文にあったわけではないんですけど、他で調べた補足をしていきたいと思います。そのつわりなんていう昔からあって基本的なことで、多くの女性が苦しむものの原因も対策も分かっていないっていうのは驚きだと感じる人もいるかもしれません。その歴史的に女性の健康についての研究は遅れていて、病気であったり特に薬の研究っていうのは男性を対象としたのが中心となっているというのがあって、そういった軽視があると言われているんです。ただ薬に関しては単純な軽視だけではなくて、サリドマイド事件の影響っていうのもあるんです。1960年頃にサリドマイドという薬が開発されて、いろんな用途があったんですけど、つわりの治療にも効果があって使われていたんです。でも胎児に悪影響があって奇形を起こすっていうことが分かって、障害を持つ子供が世界中でたくさん生まれたっていう薬害事件があったんです。その当時の製薬会社による薬品開発とか安全対策っていうのは今の基準から考えるといい加減だったんですね。で、これを契機に規制が強化されて、昔よりは今は安全になったんです。で、その過程で胎児を守るっていう目的で臨床試験に子供を産む年齢の女性は参加しないようになったんです。でもそうすると薬の女性に関するデータが取れなくなってギャップが生まれるんですね。それで実際に市場に出た時に女性で特に副作用が起きやすいというような問題が生じているんです。で、それではまずいので、最近は女性でも臨床試験が行われるようになってきています。 で、まあこういう経緯があって、このサリドマイド事件っていうのは製薬業界、まあ、医学薬学の分野に大きな影響があって、戒めとして教育されるものなんです。だから、まあ、命に関わるようなものであれば別なんですけれども、普通のつわりに薬を使うっていうのは業界として強い抵抗感があると考えられます。だから今回の GDF15 に関連した薬の開発についても、胎児への副作用が怖いので、かなり慎重に行われるのではないかと見る向きもあります。こんにちは、葵さん。
こんにちは、粉屋さん。先日オーストラリアで初めて救命講習に行ってきたんですけれども、AED の使い方だったり、基本的な怪我への対処だけではなくて、ヘビやクラゲの毒への対処法もカリキュラムに含まれていたんです。都市部ではあまり見ないとはいえ、オーストラリアには毒を持つヘビが100種類ほどいるそうですよ。
へえ、まあオーストラリアは暑い地域もありますもんね。
そうなんです。WHO は2017年にヘビ毒による被害を顧みられない熱帯病の一つに指定しているくらいで、世界中で毎年何十万人もの人々がヘビに噛まれて死亡したり、組織の壊死によって手足を失ったりしています。今日はヘビ毒に対する薬の開発を行った興味深い研究があったので、それを紹介しますね。
あ、はい。あ、でもヘビ毒って全然詳しくないんですけど、そもそもヘビの毒がどういうふうにして死を引き起こすんですか？
例えば中央アメリカに生息するテルシオペロというヘビの毒には何種類かの毒素が含まれているんですけれども、うん、特に重要なものとしてミオトキシン2というタンパク質があります。このミオトキシン2は注射部位の近くの筋肉繊維に結合して、細胞膜を損傷させることで筋肉を壊死させます。
筋肉に。治療法にはどんなものがあるんですか？
現在の治療法は動物の血液から抽出した血清を用いるものですが、副作用があったり有効性にも限界があったりします。さらに生産にコストがかかったり、保管に温度管理が必要であったり、こういったヘビが多くいる途上国の農村部での使用には問題があるんですね。それでより良い治療法の開発が喫緊の課題となっています。そんな中、最近ヘビ毒に対する新たな治療法の可能性を目指した興味深い研究があったんです。デンマーク工科大学のセーレンセンらによるものなんですけれども、ヘビの毒素ミオトキシン2に対する親和性が高い抗体を見つけています。いくつかのバージョンのものを作ったのですが、これらの抗体は人細胞を使った実験でミオトキシン2の細胞を壊す作用を止めることができたんです。さらにこのような抗体の評価の標準的な方法として、抗体と毒素を混ぜてからマウスに注射するというものがあるのですが、このテストを行った結果、これらの抗体がミオトキシン2の筋肉損傷活性を完全に中和することが示されました。
有望そうな研究じゃないですか。
そうなんです。だからこの抗体で特許を取って論文を書いてメインで研究していた学生は博士論文を提出しようとしていたんです。でもびっくりすることが明らかになりました。もっと現実に近い条件。つまり、まずマウスに毒素を注射して、その後にこの抗体を投与するという実験を行ったんです。そうしたら、抗体が毒素を中和するどころか、筋肉損傷が悪化する上に、他の臓器にも障害が見られて、マウスが死んでしまうということが分かったんです。
逆効果ですか。
はい。抗体依存性感染増強といって、ウイルスが抗体によってかえって感染しやすくなるという現象があるんですね。 これはその毒素版で抗体依存性毒性増強と呼ばれる現象で、抗体の治療効果が逆転してしまうことを指しています。これまでには毒キノコの毒素や細菌の毒素についての報告というのはあったんですけれども、動物の毒から抗体依存性感染増強が報告されたのは初めてのことなんだそうです。筆者らはこの抗体が死を招く原因を突き止めるべく奮闘していますが、まだそのメカニズムには謎が残されています。
いやー、なんかせっかくこうヘビ毒に対するいい対策が見つかったと最初思ったのに、研究チームはがっかりだったでしょうね。
確かにそうだったんですけれども、新しい治療法の発見という内容ではなくて、抗体依存性毒性増強が見られたという内容で発表したというのが今回の論文なんです。抗毒素研究の分野においてスタンダードな評価法として、事前に毒素と抗体を混ぜる試験のみが行われることが多かったのですが、今回の研究によって動物の毒素でも抗体がかえって毒性を強めることもあると分かったわけです。このような毒性が人での臨床試験をした段階で初めてわかるということを防ぐために、動物モデルでも実際の使用に近いテストを行うことを筆者らは提言しています。
なるほど。まあ、当初の目的とは違っても、何か発見があればそれは科学としては成果ですからね。
まさにその通りです。ヘビ毒に対する新たな治療法の開発という本来の目的とは少し異なる結果を生みましたが、ヘビ毒の治療法の改善に向けた重要な一歩になったと言えると思います。
そうですね。
研究というのは予定通りに行かなくてもそこで終わりではないということをよく表している研究だったのではないでしょうか。
確かにそうですね。僕もそんな経験あります。じゃあ今日はこの辺にしましょうか。
はい、
今日のエピソードはここまでです。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。